今日はローマ書第4章について一緒に考えてみたいと思います。はじめに一節からお読みいたします。それでは肉による私たちの先祖アブラハムの場合はどうでしょうか。もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と言ってますか。これこそが大切ですね。聖書は何と言ってますか。神の御言葉は何と言ってますか。それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされたとあります。働く者の場合に、その報酬は恵みではなくて、当然支払うべきものとみなされます。何の働きもない者が、不景気なものを義と認めてくださる方を信ずるなら、その信仰が義とみなされるのです。ダビデもまた、行いとは別の道で、神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。不法を許され、罪を負われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。それでは、この幸いは、活例のある者にだけ与えられるのでしょうか。それとも、活例のない者にも与えられるのでしょうか。私たちは、アブラハムには、その信仰が義とみなされたと言っていますが、どのようにして、その信仰が義とみなされたのでしょうか。活例を受けてからでしょうか。また活例を受けていない時にでしょうか。活例を受けてからではなく、活例を受けていない時にです。彼は、活例を受けていない時、信仰によって義と認められたことの証印として、活例という印を受けたのです。それは、彼が活例を受けないままで信じて、義と認められるすべての人の父となり、また活例のある者の父となるためです。すなわち活例を受けているだけではなく、私たちの父アブラハムが無活例の時に持った信仰の足跡に従って歩む者の父となるためです。というのは、世界の相続人となるという約束がアブラハムに、あるいはまたその子孫に与えられたのは、律法によってではなく、信仰の義によったからです。もし、律法による者が相続人であるとするなら、信仰は虚しくなり、約束は無効になってしまいます。律法は怒りを招くものであり、律法のないところには、違反もありません。そのようなわけで、世界の相続人となることは、信仰によるのです。それは、恵みによるためであり、こうして約束が、すべての子孫に、すなわち律法を持っている人々にだけでなく、アブラハムの信仰に習う人々にも、保証されるためなのです。私はあなたをあらゆる国の人々の父としたと書いてある通りに、アブラハムは私たちすべての者の父なのです。このことは、彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののように お呼びになる方の見舞いで、そうなのです。彼は、望み得ない時に、望みを抱いて、信じました。それは、あなたの子孫は、このようになると、言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムは、およそ100歳になって、チブの体が死んだも同然であることと、サラの体の死んでいることを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は、不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそ、それが彼の義とみなされたのです。しかし彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためだけでなく、また私たちのためです。すなわち私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからです。三節に聖書は何と言ってますか。それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義とみなされたとあります。アブラハムは神を信じたと書いてあります。しかし信仰とは一体何なのでしょうか。救いに至る信仰とは、備えられた道を歩むこと、そして提供された贈るものを受け取ることです。一節に、アブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができると書いてあります。行いによる道、また信仰による道について、この四章にも確証されていますね。行いによる道は、自分の努力によって神の御前に義となろうとする試みであって、この道は滅びに至るものです。これに対して、信仰による道は、提供された素晴らしい贈るものを素直に受け取り、主によって成就された贖いを信ずることであって、この道は永遠の命に至るものです。つまり、一方は、自分の力で義に至ろうと一生懸命もがいているのに対して、他方は、主によって成就された贖いを信じ受け入れたため、感謝の声を上げているんです。ここで、もちろん注意しなければならないことは、信仰とは、救いに至る道に過ぎず、救いそのものではないということです。与えられた贈るものを受け取るということは、決して贈るものを作ることではない。贈るものを受け取ることによって、初めてこの贈るものが自分のものとなるんです。備えられた道を歩むということは、自ら道を開くことではなく、あくまですでに開かれた道を歩んでいくに過ぎないんです。信ずることによって自分を救うことはできませんが、主イエス様のなされた救いが自分のものとなるんです。ですから、パウロは27節ですね、3章の27節で、私たちの誇りはすでに取り除かれたと言っています。もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は ほこることができる。けど決してそうではないんですね。提供された贈るものを受け取ること、あるいは備えられた道を歩むこと、あるいは信じることは決して私たちの誇りとなるものではなく、ただ主なる神のなさったことに過ぎないんです。三章の二十八節でパウロは、人が義と認められるのは律法の行いや倫理道徳、あるいは宗教などによるのではなく、ただ信仰によるのであるとはっきり言っています。ここで人と記されているのは、すべての人、一人残らずという意味です。人間は誰でもすべて罪人です。しかし人は信頼あるいは信仰ゆえに義とされるのであります。まあ、こういうふうにロマ書第三章において義、すなわち神の前に義とされることについて書いてあります。すべて人間の、まあ、人間的な努力によって義とされようとする試みは全く価値のないものであり、神の前に認められないものです。人間はすべて神の前に債務者であり、その債務はあまりにも大きいため、人間の力によっては支払うこともできないものです。けれどもこの三章では、新しい道、主なる神によって備えられた道を示しております。三章二十四節に、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、与えなしに義と認められるのですと。また三章は、主なる神がくださる贈るものを素直に受け取ることが非常に大切であること、すなわち信仰によって受け取ることの大切さを明らかにしております。三章二十八節ですか。人が義と認められるのは律法の行いによるのではなく信仰によるというのが私たちの考えですとあります。次に、前に読みました第四章の内容は次のようにまとめることができると思うんです。すなわち、アブラハムとダビデを通して信ずるとは一体いかなることかという問いがここで答えられているんです。また主なる神によって義とされるものはいかなるものかという問いも、ここでアブラハムとダビデを通して答えられております。そこでこれからこの主題について四章を三つに分けて考えたいと思うんですね。その前にちょっとだけ一曲を聞きましょう。